ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
増山さやかのビギナーズラック。日本放送の増山さやかです。今日から始まりました辛坊治郎ズームそこまで言うかのスピンオフ番組、増山さやかのビギナーズラック、始まりましたよ。まあ、この番組はですね、競馬予想番組なんですけれども、私増山がですね、忖度なく一番惹かれる名前と直感で予想するという番組でございます。まあ、なんでね、この競馬ど素人の私がこの番組をすることになったのかと言いますと、9月20日月曜日のですね、このズームポッドキャストで聞いてもらうと早いんですけれども、この時まだね、辛坊さんが太平洋横断でね、まだ戻ってきていなくて、月曜日の助っ人パーソナリティが落語家の立川志らくさんだったんですね。で、まあ志らくさんは競馬とっても大好きで、ツイッターもね、ほぼなんか競馬の予想満載という感じなんですけれども、ちょうどこの9月20日この日競馬の大きなレースがありまして、セントライト記念というのがあったんですね。まあ、私別に特に競馬に大きな興味もなく、ただ志らくさんがね、競馬新聞なんかこう見ていて、でこの番組のね、 AD のアフロ D がですね、この志らくさんの影響を受けまして、競馬ものすごい好きになっちゃって、2人でなんだかんだこうどれにしようみたいなのやってるわけですよ。で私もなんとなくちょっと仲間入りしてみようかなと思いまして、スポーツ新聞を見て、名前が面白いっていう理由だけでね、予想しちゃったんですよ。その馬の名前はですね、浅間のいたずら。可愛くないですか、さやかのいたずら。なんかね、何でもいいんですよ。美穂のいたずら、ゆきのいたずら、なんかね、この名前が可愛いじゃないですか。だからね、まあ浅間のいたずらっていうのを、じゃあこれ買ってみようかななんて言ったわけです。で、まあ買い方もいろいろありますけれども、私その馬の名前でね、単勝っていうやつですか、あれしか知らなかったんで、単勝で買おうとしたんですけれども、志らくさんが、まあちょっとこの馬はね、あんまり来る可能性がないんで、副賞で買っとけばって言われて、2頭選んでね、あれ2頭選んだんじゃなくて間違えた、副賞っていうのは1着から3着の間に入ればいいってやつだ、そうそう、っていう風にしたわけですよ。で浅間のいたずら買ったんですが、これがなんとまさかのね、1着になったということで、まあ、これ生放送中のレースだったんでね、後ほど結果知ったんですけれどもね、まあ、びっくりしました。14頭が出走して9番人気で、これ単勝が4270円、副賞が800円ということで、500円ほど購入したんでね、この4000円ゲットですよ。まあ、単勝で買っとけばもっとチッと思ったんですけどね。まあ志らくさんもね、びっくりしていて、ちょっと悔しがったりなんかしちゃったりして、俺は昔40万当てたんだみたいなこともおっしゃってましたけれどもね、まあ、ちょっと競馬面白いんじゃないなんて思うことがありまして、この競馬予想番組ポッドキャストでやってみませんかみたいな話になったということなんですね。でこの番組では今週の日曜日に行われる G1 レース秋華賞から12月28日の G1 レースホープフルステークスまでの重賞レースを、まあこのど素人の私増山が予想していくという番組になっています。ね、大丈夫でしょうかね。で第1回の今日はですね、秋華賞、今週の日曜日阪神競馬場で行われる3歳牝馬の三冠レースの最終戦。この三冠というのは桜花賞、オークス、そして秋華賞のことだそうです。毎年京都競馬場でね行われていたんですが、今年は京都競馬場が 改装中なんですか。改装中だったんだ、ですから阪神競馬場での開催になるということでね、距離は2000メートル、これは競馬のレースとしてはごく普通の距離らしいです。2000メートルって2キロですよね。2キロを全力疾走するって結構な体力がないとと思うんですけれども、これは馬としては普通、そんな しんどくない。あ、一番スタンダードな中距離と呼ばれるものだそうです。で、この秋華賞、私今ね10月13日のスポーツ新聞の競馬欄見ております。いろいろ出てますね。なんかね、長い名前が多い。赤い鳥の娘、アナザーリリック、アンドバラナウト、アールドビーブルとかね、ちょっと長いの多いんですけれども、まあ私はね本当直感で名前だけで選ぶ。まあでもね、これだけだとちょっとまあ寂しいなと思いまして、日本放送にはね、まあ、競馬好きたくさんいるんですよ。柿花アナウンサーもそうですし、飯田アナウンサーもそうなんですが、新たな、競馬好き2人のアナウンサーの予想もね、ちょっとここでご紹介していきたいと思っています。まずは柿花正、あなたとハッピーの火曜日と木曜日のアシスタントで、金曜日有働のラジオのアシスタントも務めています熊谷美穂アナウンサーの秋華賞の予想ご紹介しましょう。いっぱい書いてありますね。熊谷アナウンサーの予想発表します。これ全部読んでいいですか。増山様、お疲れ様です。ようやく秋らしくなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。毎日会ってますけどね。最近は辛坊さんが帰ってきて、放送後はぐったりされていると伺いますが、そんな疲れも見せることなく、いつも輝いている増山さん。これね、私の教育の賜物ですね。で、突然ですが、ここでクイズです。輝きは英語では、シャイン。では、サンスクリット語では、いきなりクイズですけれども、そうです、ソダシです。いきなり答えも言ってますけどね。今回の秋華賞の熊谷さんの、最注目馬、ソダシはサンスクリット語で輝くという意味があります。ソダシは史上初、白毛で G1 を制した牝馬。実は私もソダシちゃんの美しさに惹かれ、ソダシグッズや T シャツなどソダシファンとしての活動に日々励んでおります。なんかねちらっと聞きましたよ。すごい大好きみたいですね。ソダシは距離が心配されていますが、8月22日に開催された前走2000メートルの、札幌記念で堂々の一着でした。あの時ソダシは吉田隼人騎手とまさにあうんの呼吸でレース序盤からいい位置につけ、このレースの主役は私よと言わんばかりの走りを最後まで見せてくれたんだそうです。さすがアイドルホース。吉田隼人騎手によれば、彼女はアイドルホースの自覚があるんだそうです。札幌記念で勝ったからこそ今回もより注目を浴びると思いますが、その注目が彼女をさらに後押しすることでしょう。ちなみに私は全く顔が変わらないのに、阪神ジュベナイルフィリーズバージョンと桜花賞バージョンのソダシのぬいぐるみを買いました。今回もきっと桜花賞を制して桜花賞バージョンが発売されるはずです。予約の準備はできています。ぜひ純白の女王の秋の舞を増山さんも一緒に見届けてください。アナウンス室熊谷と。まあソダシ一本推しですよね、熊谷さんはね。この気持ちはわかります。確かになんかほら王子様連れてきてくれそうなね、そうだしね、真っ白でね白馬でいいなと思いますけれども、まあ私はもうちょっと、ね、ひねりを聞かせてね考えたいと思ってます。熊谷さんありがとうございました。熊谷さんの他にもこの方も予想してくれています。毎週土曜日午後3時半からの、もやもや解決ゲッターズ飯田ラジオで占いましょうの中でお送りしている内田裕樹の神奈川道中記を担当している内田アナウンサーの予想です。まあ、内田アナウンサーズームにね、私の代わりに内田くん出演してもらったこともありまして、辛坊さんともね結構今も仲良くしてもらってますけれども、実は彼もね、あの K 競馬の実況アナウンサーにもともとなりたいって言っていたぐらい競馬大好き少年なんですよね。その内田アナウンサーの秋華賞の予想もいただいています。これ2人とも長いですね2枚ほどの原稿をこちらもいただいています。増山室長、まずはすべて今回出走する馬は3歳の牝馬かっこメスです。クラシックレースかっこ今度の菊花賞などではありませんが、それに準ずる扱いです。ポイント、前年までの傾向が意味をなさない。矢印、本来の秋華賞の舞台京都競馬場が改修中のため、今年は阪神競馬場の 2000m で勝負が行われることが一番のポイント。阪神競馬場の 2000m はゴール直前に上り坂があり、そのことから、最後後ろの方から外に出して差し切る競馬は厳しいのではないかと予想し、ですからここまで延々私にこれレクチャーしてくださってるってことだよね。ん、後ろの方から外に出して差し切る競馬は厳しいのではないかと。後ろの方から外に出して差し切る競馬、後ろから馬群を横に抜いてずらして、横にグワーンと出てこう抜いていく感じ、っていうのはポイントなんですね。で、内田くんの予想、勝つ馬の条件として1、最初の位置取りで好位を取れる馬、好位置をね。2、最後にもう一踏ん張りして抜けられる馬というのが条件。最初にいい位置をキープして最後にもう一踏ん張りって要は、足が疲れずに、もう最後までもう一頑張りできる馬、なるほどなるほど、というのが条件だそうです。で、今回の出走予定の馬の中ですと白毛の桜花賞馬ソダシが有力なのではないかと。二人とも揃ってソダシですが、熊谷アナがソダシと言うと思うのであえて他の馬を押します。推奨馬は赤い鳥の娘、前回のオークスでも2着、しかも好位からの競馬で最後の足もあり、最後の足踏ん張りが効くと。で、何より超良血馬、そうなんですか、父はあのディープインパクト、母はアパパネ、アパパネ、パパネ、これはかなり名前惹かれますから、アパパネが走ったらアパパネ行きたいとこですけどね。両親合わせて11個の G1 を取っているのです。この馬なら両親からのギフトで必ず成長して、秋華賞を勝ち切る可能性大。ちなみに赤い鳥の娘の名前はアパパネという母の名前が由来です。なんで？アパパネは別名赤ハワイミツスイという鳥の名前なんです。赤ハワイミツスイ、ミツスんだ、赤い鳥なんです。その娘だから赤い鳥の娘という名前なんですよ。名前が面白いから浅間のいたずら買った増山さんにぴったりですよってアドバイスまでいただいてます。あれで、これ内田くんの推奨馬、赤い鳥の娘、そうなんですね。私も実はですね、赤い鳥の娘ってやっぱほら浅間のいたずら的な響きがあるじゃないですか。赤い鳥の娘って思ったんですけど、内田くんが推してるし、そこまで良血馬だって聞いちゃうと、なんかちょっとじゃあ外れてもいいかなって思ったりするんですよね。あ、でもう一人アフロディ加藤ディレクターからもね予想が来てますけれども、ここで発表しておきますか。アンドバラナウト、言いづらいやつですね。福永雄一ジョッキー、差し追い込みの客室が厳しい阪神競馬場なので逃げ先行のアンドバラナウトを買います。そしてそして G2 ローズステークスで好走、良い走りねだった馬が馬券にかなりの確率で絡んできているので、アンドバラナウトを軸で、いやなんかちょっと危機快快、差しっていうのは、差しっていうのはずっと序盤中は後ろにいて、あ、ここぞっていう時にわっていく人、馬ぐわっといく、なんか長島さんぐわっといく人ね、馬ね。で、脚質、足が強いの、 客室っていうのはそれぞれの馬の得意な走り方、あ、前臆病な馬が逃げるんですか、
あ、
言うこと聞かない馬とか臆病な馬がバーッと行っちゃうと、バーッ、ちょっと長嶋さん的なね、バーッとかグワーッとかっていう、そうなんですか。で逃げ先行のアンドゥバラナウトを買うと、なるほど、あ、おそらく当日も逃げ先行前の位置で、あ、まあ出揃いましたね、内田アナウンサー、熊谷アナウンサー、アフロ D。 さあこの番組は増山さやかのビギナーズラックという番組なので、私の予想参ります。私はですね、赤い鳥の娘と行きたいところなんですが、あえてクールキャット、クールキャット、なんかいいじゃないですかね、クールキャット、にゃお、どうですかね、クールキャットです。さあ、あのどなたのね意見を信じて馬券を買われますか。ちょっと来週この結果をここの時間でまた報告いたしますんで、ご期待ください。私はクールキャットですね。では素敵な週末をお過ごしになって、また来週お会いしましょう。日本放送増山さやかでした。